クルーシャルポイント3、予期地に入るため御言葉により強められ要求する神キリストの贖い、捧げ物としてのキリストを経験する。アウトライン1、律法は神の生ける言葉として機能して、神ご自身を命また光として、律法を愛する者たちの中へと分与します。アウトライン2、律法は神の生ける言葉として機能して、人の魂を生き返らせ、人の心を喜ばせます。アウトライン3、律法は神の生ける言葉として機能して、私たちを強め、慰め、養います。アウトライン4、律法は神の生ける言葉として機能して、私たちを支え、安全に守り、待ち望むようにします。アウトライン5、この素晴らしい光景が見せているのは、私たちが要求する神キリストの十字架、捧げ物としてのキリストご自身を通して、私たち自身の努力によってではなく、キリスト私たちの予期地の中へと入って、神がキリストの中で私たちに与えるすべての祝福を受けるということです。神の御言葉は私たちに光を与えます。それはまた命を与えます。あなたが詩編119編を注意深く読むなら、生かすという言葉が何度も使われていることに気づくでしょう。生かすと訳されたヘブル語はギリシャ語と同じように、命を与えることを意味します。神の御言葉は私たちに光を与えます。そしてそれは私たちを生かし、活気づけ、私たちに命を与えます。神の御言葉のもう一つの機能は、人の魂を生き返らせ、人の心を喜ばせることです。私たちは御言葉によって生かされるだけでなく、またそれによって生き返らされる必要があります。特に虐げられ、抑圧され、圧迫されている時にそうです。あなたは仕事で一日中働いた後、サタンの圧迫のもとにおり、生き返らされる必要があるでしょう。仕事から家に帰る途上で、時間をとって御言葉を読み、祈り、歌いなさい。あなたは御言葉があなたの魂を生き返らせ、あなたの心を喜ばせることを見出します。神の御言葉は私たちを養うとき、私たちを支えます。それはまた私たちを安全に守り、待ち望むようにします。宇宙には今日、キリストを私たちに明らかにする素晴らしい光景、かっこ予期地の入り口の光景があります。第一に、この光景で神の具体化としてのキリストが彼であることに従った要求を伴って私たちの前に立っておられることを見ます。第二に、キリストの十字架を象徴する祭壇を見ます。私たちは彼の要求を満たすことができないので、彼が来て私たちの贖い主となり、私たちのために十字架で呪われた方となってくださいました。要求する方がこうして要求を満たす方です。この方は十字架につけられた時、犠牲として火で焼き尽くされ、神を満足させ彼の要求を満たされました。この光景が掲示しているのは、記念碑、祭壇、捧げ物を通して要求する神キリストの十字架、捧げ物としてのキリストご自身を通して、私たちが予期地の中へと入るということです。また記念碑、祭壇、捧げ物を通して、神がキリストの中で私たちに与えられるすべての祝福を私たちは受けます。適用奉仕者編。奉仕者として、 あなたはまず自分自身が与吉の教授に入り、次に兄弟姉妹を導いて与吉の教授に入らせる必要があります。与吉に入るため、1、御言葉の機能に預かる。2、与吉の入り口の石の立法の記念碑、祭壇、捧げ物を経験する必要があります。1、言葉の素晴らしい機能に預かる。あなたは神の言葉に第一位を与える必要があります。神の言葉を聞いても自分の観念を変えず、神に自分の考えを押し付けようとしてはいけません。御言葉が機能すれば、スモール A、あなたの内側に光を与えて照らし、命を与え、スモール B、魂を生き返らせ、喜ばせ、スモール C、強め、慰め、養い、スモール D、支え、安全に守り、望みを抱かせることができます。ハレルヤ、御言葉のこれらの機能のゆえに、主に感謝します。あなたは実生活の中で、御言葉を適用する、過去、実際に落とし込むことを学んでください。2. 予期地の入り口にある3つのこと。スモール A、立法の記念碑、括弧要求する神。スモール B、祭壇、括弧贖い、キリストの十字架。スモール C、捧げ物、括弧神を満足させるための捧げ物としてのキリストを経験する必要があります。神の立法は、まずあなたに神の義、聖、栄光に従って要求します。しかしあなたは律法の義の要求を満たせませんので、キリストの贖いによって律法の呪いから贖われる必要があります。さらにあなたは絶対に神のために生きたイエスの人生を経験して神を満足させる必要があります。これらを経験しなければ、あなたは予期地に入れませんし、他の人を予期地に導くこともできません。祈り、主よ、私はまだ十分にこの神の言葉を理解できません。しかし、たとえ私がまだ理解できなくても、私は御言葉に第一位を与えなければなりません。私の古い観念を照らし、思いを更新してください。さらに私は、立法の記念碑である要求する神、キリストの十字架上の贖い、全焼の捧げ物としてのキリストを取り経験します。主よ、私を強めてください。与吉の教授の中に入り、兄弟姉妹を助けて、与吉の教授に導くことができますように。アーメン。適用、新人及び青少年大学生編。新人及び若い学生の皆さんは、永遠の言葉であるキリストが受肉し人となり、十字架上で贖いを成就し、アビスに下り、3日後に死から復活し、命を与える霊となり、今キリストの言葉の中に具体化されていることを認識してください。ローマ10章7節、あるいは誰がアビスに下るであろうかと言ってはならない。それはキリストを死人の中から引き上げることです。8節、それでは何と言っていますか。言葉はあなたに近い。あなたの口の中に、またあなたの心の中にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。9節、すなわちあなたが自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神は彼を死人の中から復活させたと信じるなら、あなたは救われます。あなたが自分の霊と信仰を活用して、キリストの言葉を語れば語るほど、あなたは命を与える霊で満たされます。言葉があなたの口の中にあるのは、ここの言葉が霊であるからです。あなたがその霊で満たされるとき、キリストがあなたの命の供給、力、すべてとなります。例 例えば、あなたが試験勉強の中でサタンに攻撃され、お前は少しぐらい勉強しても成績が上がらないので、早く諦めて勉強なんかやめてゲームした方がいいんじゃないかと訴えてきます。このようなサタンの訴えを聞けば聞くほど、あなたは弱くなり、勉強する気がなくなります。このような時、まず主の御名を呼び、深呼吸し、サタンの言葉を吐き出してください。そして、聖書の信仰の言葉を宣言し、御言葉を使って祈ってください。主の霊はあなたに近く、あなたの口の中にさえおられるので、あなたが主の御名を呼び、求め、祈れば祈るほど、あなたは霊で満たされます。その時、あなたはしんどい勉強に立ち向かう力を得ます。祈り、おう、主イエスよ、あなたの私に対する言葉は、霊であり、命です。私が聞いた信仰の言葉、命を与える霊は、私の口の中に、また心の中にあります。あなたは私に本当に近いです。主を賛美します。あなたの皆と御言葉を深呼吸し、信仰を吸い込み、不信仰を吐き出します。その時、キリストは私の力、知恵、すべてとなります。私が主の中で力強く勉強し、あるいは仕事し、前進することができますように。アーメン。